使徒の働きの十章ですけれども、前回の学びではですね、サウロが神様にイエス様に捕らえられて、それでこの彼がですね、異邦人に述べ伝えるこの神の器と、なっていく、その最初の話を読みましたね。で、サウロまたはパウロが出てくるのはまたちょっと後になります。タルソに彼は結局戻って、それからかなり長い年月をそこで彼は過ごすわけなんですけれども、神様が始められたその異邦人に対するその働きというのは、もうこの前のこの話からですね、少し出てきました。彼はペテロがですね、このエルサレムのみならず他の地域にもこの巡回している。で、そのところがはっきりしているのが、その今のテルアビブの近くですね、あそこあたりに行っていたわけなんです。で、そこで死んだ人を生かすというこの奇跡も行うことができまして、そして今はこの最後ですね、43節のこの9章43節ですね。ペテロはしばらくの間ヨッパで川なめしのシモンという人の家に泊まっていたということですね。ヨッパですね、今テルアビブともうくっついて一つになっているこの町なんですが、ソロモンの時代の時にはこの港としても使われておりまして、このレバノンからですね、杉の木が送られてきたりですね、あとは有名なのはヨナがこのアッシリアのニネベに行って、この神の言葉を伝えなさいと神に命じられた時に彼は反抗して、神の御顔を避けてヨッパからタルシシュにこの船、タシシュ系の船に乗ったというですね、そのヨッパですね。で、彼が少し、いわゆる、なんていうんですか、エルサレムだとユダヤ人っていう感じ、ユダヤ人しかいないようなね、ところから、この異邦人が、いる、またはその、ちょっとこの、ユダヤ教の、この影響下から少し離れたところにも、この、生き始めているわけなんです。そして、私たちはですね、このイエス様が言われた、この約束を思い出すべきなんですけれども、それが、この地の果てに至るまで私の証人となるのだ、ということなんですね。で、これは、実は旧約聖書の中からも約束されていたことで、アブラハムに対して、あなたによってすべての国民は祝福を受けるという約束を与え、その自分たちが大きな国になる、強い国になるということだけではなくて、すべての民族に対する神様のご計画があったわけなんです。そして、この詩篇の中にもですね、すべての国々を主を褒めたたえよ。ですね。ダビデはですね、自分の国ができた時にはですね、いろいろなこの異邦人の人たちもその部下の中にいました。ですね。それから、イザヤ書にも、そのメシアが来られることを予言しつつ、地の果て、また島々にも、とかですね、この東の果てとかですね、本当に、この地の果てに至るまでの神様の救い、というものがあったわけなんですね。で、旧約聖書の中にもそのように予言はされていて、約束はされていたんですけれども、けれども、このユダヤ人の人たちが、自分の、中だけでの神の救いであるというふうに、考えていたわけですね。で、それで、このユダヤ人の神ではあるけれども、異邦人は無関係であるということを思い、そして、この異邦人とは付き合うことはなかったわけなんです。けれども、この福音書の中にもですね、初めは失われたイスラエルの羊のためにイエス様は来たとおっしゃりましたが、その中にあっても異邦人が救われる、 特に今日はこのコルネリオという百人隊長ですけれども、福音書の中にもですね、百人隊長がこの部下が癒しを受ける場面が出てきて、異邦人も救われていくのも見ることができるんですね。そして最終的にイエス様が大宣教命令で全ての国々を私の弟子としなさいと、こうおっしゃられたわけなんですね。ですから、このユダヤ人の中からその壁を越えて神様が新たな働きをされるところで、ペテロがその自分自身が持っている壁を乗り越えて、聖霊様の導きに従っていく、ちょっと勇気ある行動をとっているわけなんです。ここから私たちが自分たちのその壁を越えて、聖霊様の導きに従って福音を伝えていくという、その一つの課題、宣教の課題ですね、見ていく必要があるわけなんですね。では見ていきます。さて、カイザリアにコルネリオという人がいて、イタリア隊という部隊の百人隊長であった。彼は敬虔な人で、全家族と共に神を恐れかしこみ、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りをしていたが、ある日の午後3時ごろ、幻の中ではっきりと神の御使いを見た。御使いは彼のところに来て、コルネリオと呼んだ、ということなんですね。カイザリアという町、この前も説明しましたけれども、ユダヤ属州の中にある首都であります。地中海のこのテルアビブのですね、ヨッパの、そうですね、15分くらいバスで行ったら、車で行ったら15分20分でしょうか、北に上がりますね。そしてそこに今でも大きな遺跡が残っています。本当に綺麗なところです。で、そこにこのコルネリオというイタリア隊という部隊の100人隊長、ローマの軍隊というのは非常に組織立って規律正しい軍隊として有名ですね。本当に師団があって、そしてこう細分化されていてですね、最後ここで100人をこの受け持っている部隊長なわけなんですね。で、興味深いことに、聖書の中では、この100人隊長についてですね、よく、先ほども言いましたが言っているんですね。多くの場合ね、先ほどのそのしもべをですね、癒してほしいという時にですね、自分自身は行かなかったんですね。ただそしてお言葉だけくださいと、イエス様は100人隊長のところにさえも行かずして、言葉だけもらえればしもべは癒されますと、そのイエス様の言葉に対する信仰を持っていた、ということで、イエス様は素晴らしい、優れているということを、このお話になりました。そしてこの後で出てきますけれども、このパウル、ごめんなさい、イエス様が十字架につけられた時もですね、そのところに百人隊長がいて、この方は正しい方であったということを話していますね。その後で、使徒の働きの、この最後でパウロがですね、ローマに囚人として行く時にも百人隊長がその船に乗っていたと。ということで、本当に不思議な形でこの百人隊長に対するこの神様の福音の働きかけを見ることができるわけなんですけれども、ここで2節で敬虔な人とあります。で、恐れかしこんでいて、ユダヤの人々に多くの施しをなし、いつも神に祈りを捧げていたとありますが、 この新約聖書の時代におけるその異邦人の態度というのがですね、まず回収者という人たちがいました。で、回収者はユダヤ教徒になったということで割礼を受け、そしてもうユダヤ人の共同体の中の一つのメンバーになっていくというその回収のこの手続きを取っていった人たちがいますですね。で、もう一つはですね、ここで神を敬う人々という言葉もかなり多く聖書の中には出てきます。この新約聖書、あの使徒の働きの中で出てきますね。で、この人たちは一体何かと言いますとですね、このギリシャやローマこの異教文化ですね、たくさんの神々がいる、そして非常に不道徳である、まあ、そのような状況の中でエルサレムに行くと、まあ、唯一神がおられ、そして、まあ、清い神がおられるということで、こちらにこの本当のものが本物があるのではないかという、まあ、そういう、まあ、敬いですね、尊敬があった人々のことであります。そしてそのコルネリオはその一人であって、ですからユダヤ人の神であるのでユダヤ人に多くの施しをなしてますね。アブラハムに神様言われましたけど、あなた方を祝福する、あなたを祝福するものは祝福されるとありましたけれども、本当にコルネリオはイエス様を受け入れて信じたという祝福に預かったわけですが、その多くの人々に多くのユダヤ人の人々に多くの施しをしたと。それで神が現れてくださったんですね。御使いが来たということですが、4節で、彼は御使いを見つめていると恐ろしくなって、主よ、何でしょうかと答えた。すると御使いはこう言った。あなたの祈りと施しは、神の前に立ち上って覚えられています。ですね。おそらくは神のことを知りたいのですということを話していたのでしょうか。ですね。祈りと施しは神の前に立ち上っているんだ。ここがですね、求道者に対する希望の言葉になります。イエス様を求めなさい、そうすれば与えられます。また神様は私たちが心を開くその程度に応じて私たちに現れてくださるからです。ですから今求道者の人たちがですね、必ず神様に出会えることができるんだという、まあ、この約束と言ってもいいかもしれませんね。この答えがあるわけですね。そして、さあ今ヨッパに人をやってシモンという人を招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれています。この人は川なめ市のシモンという人の家に泊まっていますが、その家は海辺にありますですね。ペテロのところに行きなさいとこの神の御使いが言いました。それで、それに従順に従っていくんですね。御使いが彼にこう語って立ち去ると、コルネリオはそのしもべたちの中の二人と、側近の部下の中の敬虔な兵士一人を呼び寄せ、ですから、部下の中にもですね、神を敬う人がいたわけですね。その人を連れてったわけですね。全部のことを説明してから、彼らをヨッパへ使わしたと。先ほど言いました。車で20分くらいかな。15分、20分くらいのところですけども。使わしたわけですね。そして9節から今度は神様がペテロに対して働きかけをなさるわけなんですね。いつも神様が何かを起こされるという時に、この両サイドから働きかけてくださるという、まあ、原則というか、そのパターンを見ることができるわけなんです。私は示されましたと言ってですね、相手に強いらせるということは、まあ、おせっかいであって、聖霊の導きではないわけなんですよね。で、このような形で、起こるわけです。その翌日、この人たちが旅を続けて、町の近くまで来た頃、ペテロは祈りをするために屋上に登った。昼の12時頃であった。ペテロは祈る人でしたね。習慣的にこうやって定時に祈っていたわけですが、まあ、屋上に登ったとありますけれども、今、でもそうですが、イスラエルに行きますとですね、屋根じゃなくて平らなんですね。でそこで、まあ、バルコニーみたいになっていまして、まあ、そこでいろんな活動がなされていくわけですけれども、まあ、そのような形でこれ行ったら昼の12時頃で、すると彼は非常に空腹を覚え、食事をしたくなった。 ところが食事の用意されている間に彼はうっとりと夢心地になった。見ると天が開けており、大きな敷布のような入れ物が四隅を吊るされて地上に降りてきた。その中には地上のあらゆる種類の四つ足の動物や這うもの、また空の鳥などがいた。そして彼にペテロ、さあほふって食べなさいという声が聞こえた。しかしペテロは、主よ、それはできません。私はまだ一度も清くないものや汚れたものを食べたことがありません。まあ腹をすかせて、そしたら食べ物が出てきて、でも彼は良いユダヤ人の子でしたですね。英語だったらGood Jewish Boyって言うんですけどですね。このような汚れたものを食べることはできませんと言ったんです。でここに出てくる四つ足の動物とか這うものとか空の鳥というのは、まさに私たちがレビ記の11章で学んだ食物規定で食べてはならないと言われている動物なわけなんですよね。でペテロは、主よ、それはできません、英語で言ったら Not so Lord って言ってるわけですね。そうではありません、主よと、主よ、わかりましたという答えしか本当は私たちはないわけなんですけれども、まあ主よ、それはできませんと、だったらなんで主と呼ぶのっていう話になるわけですけれども、まあ彼もですね、これを咀嚼するのに非常に時間がかかったわけなんです。それで15節を見ると、すると再び声があって彼に答えた。神が清めたものを、彼にこう言った。神が清めたものを清くないと言ってはならない。こんなことが3回あって後、その入れ物はすぐに天に引き上げられた。3回の確認を与えてくださったわけですね、神様が。で、ペテロが今見た幻は一体どういうことだろうと思い惑っていると、ですね、覚えてますか？聖霊様が初めに下られた時にですね、思い惑っているユダヤ人の姿を見ることができましたけれども、この、なんで私たちの言葉を語っているのか、ですね。同じように聖霊様が今働いてくださっているところで、思い惑っていた。でちょうどその時、コルネリオから使わされた人たちが、シモンの家を尋ね当てて、その門口に立っていた。そして声をかけて、ペテロと呼ばれるシモンという人がここに泊まっているだろうかと尋ねていた。ペテロが幻について思い巡らしている時、御霊が彼にこう言われた。見なさい。三人の人があなたを尋ねに来ています。さあ、下に降りてためらわずに、彼と一緒に行きなさい。彼らを使わしたのは、私です。そこでペテロはとこう言ってますね。ここで、御霊に従順になっているペテロの姿を見ることができるわけですよね。で大事なのは、彼らを使わしたのは、私です。御霊がおっしゃっているわけなんです。私たちがすべてのことにおいて主を認めていく。これを行ったのは私である。そこで私たちは神の導きを知ることができます。そこでペテロはその人たちのところへ降りて行ってこう言った。あなた方の尋ねているペテロは私です。どんな御用でおいでになったのですか？すると彼らはこう言った。百人隊長コルネリオという正しい人で、神を恐れかしこみ、ユダヤの全国民に評判の良い人が、あなたを自分の家にお招きして、あなたからお話を聞くように、聖なる御使いによって示されました。ね。それからペテロは彼らを中に入れて泊まらせた。もう夜になったんですね。夜になっていたので泊まらせました。あくる日ペテロは立って彼らと一緒に出かけた。ヨッパの兄弟たちも数人同行した。これはですね、ペテロだけの証言ではなく、他の証言も後で必要になる。ということは、 容易に予想できたので、それで連れて行っているわけですね。もちろんこの兄弟っていうのはユダヤ人のことですよ。ですね。で、その翌日彼らはカイザリアに着いた。コルネリオは親族や親しい友人たちを呼び集め、彼らを待っていた。ペテロが着くとコルネリオは出迎えて、彼の足元にひれ伏して拝んだ。するとペテロは彼を起こして、お立ちなさい。私も一人の人間です。はい。このようにですね、このひれ伏して拝んでしまったんですね。で、これよくわかります。ね、多神教の、この、まあ、文化の中に生きている人にとっては、その、相手に対する敬う行為においてですね、礼拝行為も含んで行ってしまう傾向があるわけなんですね。ですから、その神に用いられている器を神のようにですね、持ち上げてしまうわけなんです。ですね。で、ペテロはそこで私は一人の人間ですと、いうことを話しています。で、これが神に用いられる人の、取らなければいけないスタンス、立場なわけなんですね。私は一人の人間です。それはもう私は普通の人なんです。で、このことを教え続けていかなければいけないわけなんです。なぜならば人はこのように用いられている人を、この持ち上げるという傾向を持っているわけですね。で、それからコルネリオと言葉を交わしながら家に入り、多くの人々が集まっているのを見て彼らにこう言った。27節のここの家に入りということが、ペテロにとってはものすごい大きなことだったんです。次を読むとわかりますが、彼らにこう言った。ご承知の通り、ユダヤ人が外国人の仲間に入ったり、訪問したりするのは立法にかなわないことです。と言ってますね。このようにユダヤ人が決めたしきたりの中では、異邦人の中の家に入るということ自体が汚れているとみなされていったわけなんですね。このような一歩を踏み出すというのは本当に私たちにとっては大きな一歩になるわけなんですけれども、しかし神に従っていく、大胆になっていくということですね。ところが、神は私にどんな人のことでも清くないとか汚れているとか言ってはならないということを示してくださいました。ということで、先ほどの幻の意味は異邦人という意味だったんです。そして異邦人がこのような形で差別を受けてはいけない、神を信じるに値する人たちなんだ、そして救いをユダヤ人と同じように受けるにふさわしい人たちなんだということを彼は今ここで告白しているわけですね。それでお迎えを受けたとき、ためらわずに来たのです。そこでお尋ねしますが、あなた方は一体どういうわけで私をお招きになったのですか。するとコルネリオがこう言った。4日前のこの時刻に私が家で午後3時の祈りをしていますと、どうでしょう、輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いました。コルネリオ、あなたの祈りは聞き入れられ、あなたの施しは神の前に覚えられている。それでヨッパに人をやってシモンを招きなさい。彼の名はペテロとも呼ばれている。この人は海辺にある川なめしのシモンの家に泊まっている。それで私はすぐあなたのところへ人を送ったのですが、よくおいでくださいました。今私たちは主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして、皆神の前に出ております。なんという敬虔な人たちでしょうか。ペテロの言葉を、もちろんペテロ自身は人間ですけれども、彼が神の言葉を委ねられ、そして 今その言葉を聞くために神の前に立っているんだよ、こう言ってるわけですね。で、テサロニケの人々に対してもですね、パウロが、このように、評価していますけれども、ですね、2章の、13節で、私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は生きて、信じているあなた方のうちに働いているのです。このように神の言葉として、人間ではなくて神の言葉として受け入れているがゆえに、その神の言葉が彼らのうちに働いているんだよということになるわけですね。そこでペテロは口を開いてこう言った。それでは、これで私ははっきりと分かりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられるのです。本当に差別はないんだよと。ユダヤ人も神に近づくことができると全く同じように、異邦人にも神に近づくことができるという、その壁がないんだよということをペテロははっきりと言ってるわけなんですね。で、私たちは自分の心の中で壁を作ります。私たちユダヤ人を責めることはできません。なぜならば人間というのはみんなですね、壁作るんですね。神様こうだと言ってもクリスチャンでさえですね、壁作ってるんですね。で、私がですね、初めにこのチャック・スミスの教会に行った時にですね、もう彼を、まあ、崇めてはいませんけども、非常に敬っていましたからですね、神様は彼には近いでしょうと。で、もう彼の次、ずっと後ろの方に私はいるでしょうと、こう思ってましたが。そしたら、彼がこう言ったんですね。神様にとって私が大切な存在であるのと同じように、全く同じぐらい、神様は、あなたは神様にとって大切な存在なんだよ。でその時に、ああ、これが恵みの福音なんだ、ということが分かりましたね。で、それで、神はイエス・キリストによって平和を述べ伝え、イスラエルの子孫に御言葉をお送りになりました。このイエス・キリストこそ全ての人の主です。ね、イエス・キリストをペテロは話していました。その他のことはですね、関係ないんですよね。なんかよくね、質問を受けるのは、求道者とかですね、未信者の人から質問を受けるのは、ね、キリスト教はなんで戦争をするんですかとかですね。十字軍の話を持ち出したりですね、するわけですけども、関係ないわけですよね。イエス・キリストが伝わればいいわけで、で、今、ここでペテロは強調しているのは、さらに、すべての人の主であると。確かに、御言葉、イエス、御言葉をさ、委ねられたのはユダヤ人だけれども、キリストはすべての人の主だと。で、あなた方はヨハネが述べ伝えた、バプテサマの後、ガリラヤから始まって、ユダヤ全土に起こった事柄をよくご存知です。ですね。イエス様が、もう本当に、よく知られた方になって、当然ながら、この、杉越の祭りにはですね、おそらくはこのアントニオ要塞という、この神殿の敷地の横にですね、敷設されている、まあ、いわゆる監視するですね、兵士たちが監視する場所があります。そこで結局官邸でですね、イエス様が死刑判決を受けたわけですよね。鞭打ちもされてですね。そこがあります。で、おそらく、まあもうそこにも行ったかもしれませんし、ですから、もうよく知っていると。で、それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。このイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制せられているすべてのものを癒されました。私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムとで行われたすべてのことの証人です。そうですね。福音書に書いてあること、これ全部私たちは見て、このイエス様が行われたことを目撃しましたよ。で、人々はこの方を気にかけて殺しました。しかし神はこのイエスを3日目に蘇らせ、現れさせてくださいました。ね。イスラエル人に対しては、お前たちが、 あなたたちが殺したって言ってましたけど、別に今はそこは特にね、強調する必要は全くないので、人々は気にかけて殺したけれども、蘇らせた。しかしそれは全ての人々ではなく、神によって前もって選ばれた証人たちである私たちにです。そうですね。例えばローマ兵とかはもう本当に死人のように倒れてしまった、わけですよね。で、他のこの信仰を持っている人たちのみにこのイエス様は現れたわけなんですね。で、私たちはイエスが死者の中から蘇られた後、ご一緒に食事をしました。大事ですね。食事をするということは、この肉体を持って蘇ったということですね。これ幽霊じゃなかったということです。イエスは彼らに、私たちに命じて、このイエスこそ生きている者と死んだ者との裁き主として、神によって定められた方であることを人々に述べ伝え、その証をするように言われたのです。イエスについて預言者たちも皆この方を信じる者は誰でも、その名によって罪の許しが受けられると証ししています。ね。この生きている者と死んだ者との裁き主として、ですね。すべての人の裁き主として。というふうに、もう私たちは神の前でその裁きに服さなければいけないんだということをまず、異邦人の人たちに伝えているわけなんですね。これがとても大事です。ロマ人への手紙でも、その異邦人の人たち、異教徒の人たちについても取り扱われています。神を知らなかったと言っても、天においての啓示があるではないか。天っていうか、その被造物においての啓示があるではないか。そして、良心が立法になっているんだよ。ですね。だから、御言葉を聞いていなくてもですね、良心が立法となって、その隠れた事柄について神が、そのイエス・キリストの日に裁かれるということを明確に話してるんですね。けれども、今、福音があるんだよ。預言者が伝えているこの罪の許しという約束、イエスの名によっての罪の許しという約束がありますよ、ということを語りました。で、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人たちは、割礼を受けた、つまりユダヤ人のことですね。異邦人にも聖霊の賜物が注がれたので、驚いた。彼らが異言を話し、神を賛美するのを聞いたからであると。いうことで、御言葉を聞いているときに聖霊のバプテスマを受けたわけなんです。しかも、ペンテコステのときに、ね、五旬節のときに、現れた印と同じように、彼らが異言で神を賛美しているというものも目撃したわけです。そのときは、杉越の祭りじゃなくて、ごめんなさい、五旬節で世界中から来ていたユダヤ人が受けたものであって、で、異邦人ではなかったわけなんですよね。それがですね、今、その、彼らが救われるということを、早速聖霊のバプテスマに通して、この、彼らにお見せになったわけなんです。で、ここで大事なのは、御言葉を聞いているときに、耳を傾けているときにということがありました。聖霊のバプテスマというのは、または御霊の働きというのは、その神の言葉を聞き、それを信じていく中で行われていくことなんですね。ですね、少々お待ちくださいね。ちょっと原稿に引用されてないんで、ちょっと今、ガラテア書のですね、開かなくてもいいですけども、ガラテアの3章かな ?2 章かな ?3 章のですね、2節なんですが、ただこれだけをあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは、律法を行ったからですか？それとも信仰を持って聞いたからですか？ですね。ということで、信仰を持って聞いたから聖霊を受けることができたわけなんですね。 で、ここがとっても大事です。ですか？そして、ですね。で、続けて、1047節。この人たちは、私たちと同じように聖霊を受けたのですから、一体誰が水を差し止めて、この人たちにバプテスマを受けさせないようにすることができましょうか。そしてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けるように彼らに命じた。彼らはペテロに数日間滞在するように願った。ということで、聖霊のバプテスマと水のバプテスマが逆になってしまったという、まあ、例がここに書いてあるわけなんですね。で、同じようにやはり今までも水のバプテスマを受けるということが、パウロもそうでしたし、あとその他のエチオピアの宦官もそうでしたし、すぐに行われていったわけなんですね。ですから、修行は必要ないんだということを言いましたっけ、以前も。ですね。バプテスマを受けるのに修行は必要ありません。けれども、弟子となるということにおいては、確かに決断が必要ですね。群衆と弟子がいました。その違いが、この福音書の中にははっきりと出ていました。イエス様に従っていくというふうに言っている人と、イエス様の、この中、なんていうのかな。この、御言葉の中に生きていくという人とですね。まあ、大きな違いがあったわけなんですよね。ですから、今ここで、まあ、バプテスマを受けるということは、やっぱりキリストの弟子となっていくという、この現れであるわけなんですね。ということで、このコルネリオのとても大事な、この、まあ、神様のご計画の中では大きな分岐点となる、この出来事を読むことができました。で、私たちはですね、まあ、ちょっと大きな話をしますと、この、本当に特別な時に生きています。で、ローマ人への手紙では、この11章ですね、異邦人の完成という言葉が出てきますね。異邦人の救いが完成する時が終われば、皆イスラエルが救われるのですと書いてあります。神様が異邦人に対して、門戸を開いてくださった。その神様の働きは今でも続いていますが、それが永遠に続くのではないわけなんです。終わりの時が来るんですね。全世界に福音が述べ伝えられると私は、この、戻ってきますと、御国が来ますということをイエス様が言われて、で、それを、この今行われている時代の中に私たちが生きているんだ。ですから、私たちは、御霊に導かれていくということがいかに大切か。そして自分がいるところから当然始まるわけであって、まず私たちが教会の共同体として、本当にしっかりと結び合わされていくことはとても大事なんですけれども、そこからですね、使わされていくんだ。ですね。そして、自分が今まで思っていた快適な場所、人間というのは壁を作ってますよ。当然ながら壁を作ってます。それを乗り越えてですね、御霊の導きに従って、その不確定要素の中にも入っていくんだということを、まあ、知っていく必要がありますね。勇気いります。伝道するって勇気いるじゃないですか。ですね。でもそれを、この、していく、この、まあ、整えですね、必要であります。では、お祈りします。天のお父様ありがとうございました。このようにして本当に、あなたが私たちに、この、また、御言葉によって、御霊の導きを与えてくださってありがとうございます。神様どうか、私たちが、本当に、あなたが語っておられるように、本当にその声を聞き従って、そして、この今までは届かなかった人たちに届くことができるようにしてくださいますよう、よろしくお願いいたします。神様、そして本当に、そこに福音が、本当にこの花咲いて、そして、あなたの、この御言葉がその地域にも入っていきますように、切にお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。